チューンナップラジオへようこそ。発達特性支援コミュニティコーディネーターのチコです。この番組では、発達特性のある方が日常や集団の中で感じやすい違和感や息苦しさを無理に答えを出そうとせず、一旦立ち止まって見つめていきます。場の中で自分の立ち位置がつかみにくい感じ、うまく説明できないズレ、あの判断間違っていたのかなと後から考え続けてしまう感覚、ここはすぐに結論を出す場所ではなく、考え続けなくてもいい時間です。このひとときが自分の感覚を守り直すきっかけになれば嬉しいです。皆さんこんにちは、チコです。前回の配信では6月24日のリアル交流会の舞台裏で、私がどれだけ盛大にバグを起こしてやらかしていたか、大パニック裏話をお届けしておりました。お聞きでない方はぜひそちらのエピソードも聞いていただけると嬉しいです。その配信の中でもう少し、最後告知させていただいておりました。7月26日にですね、今度はオンライン交流会を開催いたします。実はこれまでいろんなイベントや企画をやっておりますが、どんな人に来てほしいかとかは、特にこういう方に届いてほしいという明確なあのターゲットを、お客様に来てほしい人、少し時間をとってお話ししていきたいと思います。どうぞゆっくりお聞きいただけたら嬉しいです。突然ですが、皆さん、新しく買ったばかりの服や T シャツをうっかり商品タグをとか値札がついたまま着て外に出ちゃったことってありませんか？これやっちゃったことがある人意外と多いと思いますが、この時って着ている本には絶対に気づけないですよね。なぜならそのタグは自分の背中にあるからです。自分一人でいくら自分の体を見つめても鏡を見ても背中だけは見えません。意識して背中を鏡で見ようとしないと見えません。そのまま街を歩いていて、もしくは電車に乗ったりして、誰か通りすがりの優しい方が、ちょっと待って、背中に商品タグついたままよと教えてもらって、初めて、いや嘘、本当恥ずかしいと気づくわけです。そして教えてもらったからこそ、一生懸命後ろに自分で手を伸ばしてそのタグをブチッと剥がしたり、裏に引っ張って隠したりすることができるようになりますよね。それは実は私たちが日々感じている生きづらさとか、物事の受け止め方の思考の癖とか、あるいは発達障害やグレーゾーンの特性による脳内のフィルターも、これと全く同じと考えています。みんなと同じようにやろうとしているのに、なぜかクタクタになってしまう。良かれと思ってやったのに、なぜか人間関係がうまく噛み合わない。これはあなたの背中にあなた自身も気づいていない特性のタグが、見えていない視点がベタッと貼られている状態と捉えてみてください。自分の背中ですから、自分一人でいくら悩んで、いくらどうしてだろうと鏡を見つめても、その原因のタグは絶対に見えません。顔の正面の方の自分の姿でしか見えていないので、自分一人ではたどり着けない見えない景色だと思っています。だからこそ、生きづらさを解消するためにも、どうしてもフラットに他人の手を借りるというステップが必要になってくるかと思います。じゃあその背中のタグを誰に教えてもらうかというお話です。世の中には素晴らしいお医者様や専門的な知識を持った心理師さんなどがたくさんいらっしゃいます。もちろんそういった医療や専門家の力を借りることもものすごく大切です。ただ私もそうなんですが、専門家の方に、あなたの特性はこうですね、こういうふうに対処しましょうとロジカルにアドバイスをされても、頭では理解できているけど心が追いついてこないことっていうのがあります。理屈はわかる、でもそれができないから毎日こんなに苦しくて悩んでいると、どこか孤独を感じてしまう瞬間があると思うんです。私は心理師でもありませんし、医療の専門家でもありません。皆さんと同じように、日々脳内のマルチタスクがショートして、椅子を数え間違えたり、世界線を取り違えてダブルブッキングを起こしたりするような、当事者です。当事者である私だからこそ、皆さんが日々の生活や職場でどんな風にパニックになっているか、どれほど普通の 企画に合わせようとして擦り切れた、なんだろう、心が擦り切れているか、その状況や痛みが、とてもよくリアルに共感できます。傷を舐め合いたいわけではありません。まず分かる、本当にそれきついよねという 100% の共感の土台があって初めて人は安心できます。その心理的安全性がある状態から、私は皆さんのお話を聞いて、今背中にこういうタグ、思考の癖やフィルターがついているよねというのを客観的な目線で分かりやすく言語化してお伝えすることができると思っています。ここから一番お伝えしたい大切なポイントですが、今回の7月26のオンライン交流会、あえて参加していただきたい方のターゲットを絞りたいと思っています。ズバリ ASD 自閉症スペクトラムの傾向が強い女性、またはグレーゾーンの女性を主に考えております。なぜここを絞るのかというと、実は一般的な交流会、対面での交流会、今もそうですが、どうしても ADHD 注意欠落多動症タイプの方のもたくさんいらっしゃいます。明るいエネルギーやテンポの速いトークがあるかと思いますが、それが主導になりやすいという傾向があると私は捉えています。とても、私も持ってるのであれですが、もう魅力的、スピード感もあるし、魅力的でも場が盛り上がる、パワーがあるみたいな人が結構いらっしゃるかと思います。その一方で、どうしてもそのテンションやスピード感についていけなくなってしまうことは、ASD の傾向の強い方ではあると思っています。自分の頭の中でじっくり考えて言葉を丁寧に選んでから話したい。丁寧にっていうか、なんて言えばいいんだろう。素敵なと、その会話がポンポンと目まぐるしく進んでいく空間だと、言葉を出すタイミングを逃す。気づかれして圧倒されてしまう。結局今日も何も話せなかった。せっかく交流会に参加したのにと思ってほしくないので、どちらがいい悪いではなくて、心地いいコミュニケーションを取れるように考えた上で、自分のペースで話していただきたいので、 ASD 傾向の女性の方に来ていただきたいと思っております。オンライン交流会なので、全国どこからでもすっぴんパジャマのままでもつながっていただけます。いつも交流会に行くと周りの勢いに圧倒されて話しそびれちゃうですとか、自分のペースでじっくりと特性のフィルターに向き合ってみたい、そう思った女性の方はぜひ7月26日のオンライン交流会に、そのお気軽に、画面を覗きに来てください。私がさっとここにあるよと背中のタグをお伝えすることができるように、あなたの言葉にならない思いを言語化するお手伝いをしていけたらと思います。詳しい募集ページや具体的なお申し込み方法については概要欄から、ご覧いただければと思います。公式 LINE でも次回以降の開催についてなど、ご連絡させていただいておりますので、フォローいただけると嬉しいです。それではまた次回の配信でお会いしましょう。発達特性がある大人として、あるいは同じ特性を持つ子どもを育てる親として、あの時の自分の判断を後から何度も思い返して、もっと違う選択ができたんじゃないか、心が足りなかったのかなと自分を責めてしまうことがあるかもしれません。その場で選んだ判断は、その時の情報、その時の余裕、その時の感覚の中で自分または相手を守るために選んだ精一杯だったはずです。正解じゃなくてもいい、完璧じゃなくてもいい、ただその判断を後からの自分が何度も否定し続けなくていい。チューニズムではそう考えています。チューニズムは答えを出す場所ではありません。考え続けて自分を追い込む場所でもありません。一度立ち止まっていい、考えるのを休んでいい、そしてまた自分の感覚に戻ってくるための場所。 今日この時間が私ももう十分やってきたとほんの少し思えるきっかけになっていただけたら嬉しいです。最後までお聞きいただきありがとうございました。またここでお会いしましょう。